CRI ミドルウェア IR セミナー。この番組は証券コード3698東証グロース上場、 CRI ミドルウェアの IR 活動の一環としてお送りします。お話は CRI ミドルウェア取締役専務執行役員企画本部長の桜井敦さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月8日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3698東証グロース上場、株式会社 CRI ミドルウェア取締役専務執行役員企画本部長桜井敦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
はい、それでは株式会社 CRI ミドルウェアの、会社説明を始めさせていただきます。でまず会社の紹介を、 CRI ってこんな会社ということでお話をしていこうと思うんですが、親近感を抱いていただくために、簡単に生、い立ちからさ先にお話をします。 CRI はCSK 総合研究所という会社が母体に、元の会社になっております。名前の通り CSK の子会社でした。で、いろんなソフトの研究開発を行っていたんですけれども、1990年ぐらいにですね、マルチメディアっていう言葉が世の中で広がり始めて、この時何が起きたかというと、富士通がFM タウンズというパソコンを発売しました。で、まあ、ちょっとご存知の方がいらっしゃるかはちょっと分かりませんが、この時ってこの富士通のパソコンはですね、 CD-ROM ドライブを標準搭載するっていうのが非常に目新しいパソコンになってまして、それまでフロッピーディスクで主にテキスト文字をメインに扱っていたのが、いきなり CD-ROM の大容量が扱えるようになって、この大容量を駆使するために世の中のソフトとかいろんな会社が考えたのが、音声や映像を入れられるということで、 CRI はこの富士通のパソコン向けに技術開発をやっていました。で、ちょうどその後ですね、同じ CSK のグループ会社にセガというゲーム会社がありまして、このセガはゲームハードを出していたんですけど、新しいゲーム機で CD-ROM を搭載しますということを発表しまして、同じグループにいた CRI が先に CD-ROM をいろいろ研究開発しているということで、ちょっと手伝おうっていう話になりまして、セガさんと一緒にゲーム向けの技術をやることになりました。結果、セガさんとはセガサターン、ドリームキャストと2つの、ハードウェアで技術協力をしていまして、この時にいろいろなゲーム会社さんに CRI の技術を使っていただいて、ゲームを作っていただくということをが行われました。その後、2001年にセガ自身がゲームハードから撤退しますと、これからはソフトの会社になりますということで方針変換がありまして、このタイミングで CRI はセガのゲーム機向けに技術を提供していたので、セガのハードがなくなるということは、まあ、仕事を技術を提供する先がなくなるということで困った状態になったんですけども、この時にいろんなゲーム会社さんからセガのハードでゲーム作るときに使っていた CRI の技術を他のゲーム機でも使えないのかというご相談をたくさんいただきました。この頃というのはソニーさんのプレイステーション2とか任天堂さんのゲームキューブというハードが出ていた時で、それであれば自分たちもセガハード限定だったのをやめて、いろんなゲーム機に技術を提供しましょうという方針にしまして、セガさんにもご協力をいただいて、この技術部門が会社として、この時はエンプロイーバイアウト、従業員が出資して会社を独立させるという方式を取りまして、独立したのが現在の CRI ミドルウェアとなります。独立した後もおかげさまでいろいろなゲーム機で使っていただくことができまして、ゲーム機もそうですし、その後のスマートフォンにゲームが移り変わっていた時とかも含めて、今も多くのゲーム会社さんに技術を使っていただいております。2014年に CRI は当時のマザーズに上場しました。 でこの頃なぜ CRI が上場したかというと、ゲーム業界向けには、まあ、それなりに知名度もあって使っていただけていたんですけども、CRI としてはこのゲーム技術業界で鍛えられた音声と映像の技術をゲーム以外のところに持っていきたいということで、そうすると全く違う業界に、お話をしに行かなければならなくなりまして、CRI っていう会社が、まあ、知られていないということで、信頼できる会社であると、ちゃんとした会社であるっていうことを、まあ、示すためにも上場しようっていうようなことがこの時、判断としてありました。というわけで現在の CRI をちょっといくつかのキーワードでご紹介していきますが、一つ目、まずブランド力です。CRI のロゴマークなんですが、ゲームソフトで使われていまして、最近だと、ゲームを起動した時とか、タイトル画面の隅っこだとか、まあ、お店でパッケージでソフト買うとそのパッケージの裏側にロゴがついていたりとかします。
私もゲームやらないんで、はい、あれなんですけども、だからなんとなく御社このロゴが分かってる方は分かっておられるかもしれませんけど、結構今ここで言うと9071タイトル、
はい、
だからなんとなく分からない裏で御社のこのソフトが手掛けておられるっていうのは結構あるっていうことなんですね。
そうですね、はい、実際なので今もういろいろな業界に行くとですね、仕事先で打ち合わせする相手の方っていうのが結構もうそのゲームを遊んでた世代の方たちが、まあ、20年とか経ってそれなりのポジションについていたりすると、はい、そのロゴは見たことあるよっていうふうに言われるケースがありまして、そういう意味ではちょっとブランド力って言ってもいいんじゃないかなと思っております。でこのブランド力のところを、まあ、支えているのが技術力の部分になりまして、 CRI 技術の会社と自認しております。でちょっと技術の前に社名にもなっているミドルウェアって何ですかというところなんですけど、ここちょっと補足するとですね、まあ、すごく簡単に言うと、ハードウェアとソフトウェアの間に入るソフトウェアです。ミドルウェアもソフトの一つなんですけど、例えばパソコンであれば Windows と Mac、スマートフォンであれば iPhone と Android、まあ、ゲームであればプレイステーションと任天堂スイッチみたいな、まあ、違うハードウェアで動いているものっていうのは、そこで動いている、まあ、基本ソフトと呼ばれるものもみんな違いますので、1個のソフトウェアでがみんな共通で動くわけではないんですね。でミドルウェアが間に入ることによって、そのハードウェアの違いっていうのを吸収して、同じように、使えるようになると。でそうするとソフトウェア、アプリケーションを作っている会社さんからすると、このミドルウェアレイヤーがあることによって新しいハード、新しい環境に自分のソフトを動かせるようにしやすいということになります。ちょっとゲームの例ばっかり出しちゃうとあれなんですけど、新しいゲームハードが出ますと、でその新しいゲームハードに自分たちが作ってるゲームをそこにも持っていきたいって考えた時に、新しいゲームハードのことを研究して使い方を調べてっていうことをいろいろやらなければいけないんですけども、 CRI 使っている場合は音と絵の部分はもうそのまま持っていけるねと、他のところはちょっと自分たちで調べようみたいな感じで、そこのハードルが下がるという意味でお客さんのビジネスを広げるチャンスを作るのがミドルウェア の意味かなと思っております。で CRI は音声と映像 を得意とした会社となっておりますので、エンジニア今100名ちょっと存在するんですが、ほぼほぼ、この音とか映像に何かしら詳しい人間が集まっています。でこれぐらい集まると音とか映像っていうのは技術範囲がとても広いんですけれども、まあ、何かしら詳しい強い人間がいますので、業界的には、まあ、音や映像で何か困ったら一回 CRI に聞いてみようみたいなポジションをになっていきたいと思ってまして、ゲーム業界だと実際そんな感じで動けているので、まあ、これを他の業界にも広げていきたいと思っています。CRI は研究機関ではありませんので、実際に物がちゃんと動くってことが大事でして、これが何て言うんですかね、パソコンの上でだったら動くけど、マイコン家電とかの上で動くのかっていうところになると、やっぱり性能が限られていますので、そこでちゃんとしっかり動く実装のためのノウハウも持っているのが強みになります。ですので、カラオケだとか遊戯機、パチンコパチスロだとか家電だとか自動車なんか、いろんなところに実は CRI の技術というのは展開をされています。でこの技術を使って、まあ、どんなビジネスをしているのかというところで、まあ、そこは、技術の場合、まあ、ビジネスの場合利益が大事なんですけども、CRI の場合はメインを許諾ビジネスと呼んでいます。で対になるのは受託ビジネスという単語で、ある まあ、お客様がこんなソフトが欲しい、こんな機能が欲しいと思ってお金を出して開発費を出して作ってもらう、で作ったものを納品してっていうのが受託ビジネスです。開発費をもらえるので、ソフトウェア会社からすると確実にちゃんと完成させる技術力があれば確実に利益を出せるですけども、お客さんの一社のために作ってしまうのでどうしても利益率というのは上げにくいです。で、許諾ビジネスの場合は、自分たちの持ち出しで全てものを作ります。で、自分たちで作ってこのソフトがあればこの技術があれば皆さんこんなにこんなことができるようになりますとか、ここが便利になりますとか、ここのコストが抑えられますとか、まあ、いろんな需要というのはあるんですけど、そういうふうに、自分たちで作ったものをいろんなたくさんのユーザーさんに使っていただくというのがこの許諾の考え方です。なのでリクープラインを超える、要はある程度のユーザーが使ってくれると開発費はペイできるので、そこから先は使ってもらえれば使ってもらえただけ利益がそれだけ厚くなっていくという感じになります。で、CRI の現状でいくとこの許諾と受託のバランスはだいたい半々ぐらいなんですが、受託ビジネスの方もどちらかというと自分たちが持っている技術を実際に動くものとして世の中に出すための受託を受けているという感じでして、まあ、それが動いた後は許諾としてお金をいただくというような広げていくところを狙ってビジネスをしております。で、このビジネスをゲームから始まった CRI なんですが、ゲーム以外の分野に広げていきたいというのが会社の方針です。最近なんていうんですかね、音と映像っていうのは言い換えるとスピーカーとディスプレイになるんですけど、ちょっとしたところで音声が流れる機会ってすごく増えていて、まあ、家電も喋るようになりましたし、ガス警報器とかお風呂の給湯器とかみんな喋るようになってますし、コンビニのコピー機とか見れば結構大きなディスプレイ液晶パネルがついていたりとかして、音や映像を出す場面っていうのは、まあ、昔と比べるとすごく増えてきています。で、そこに全て高額な高い PC が入っているわけではないので、そこに性能の低いマイコンでもちゃんと動くいろんな技術を提供するっていうのが、まあ、基本的な考え方かなと思ってもらえれば良いかなと思います。
これ先ほどで言うと、そのゲームの時にミドルウェアっていうのが、まあ、ハードとソフトの、まあ、融合するみたいなところのお仕事だった、はい、で今度非ゲームっていうのもやっぱり同じ私なんかの考えでこうなっていくっていうふうに見といてばよろしいわけですか。
そうですね、マイコンというか半導体の種類がみんな違ったりするので、はい、まあ、そこで同じように動くものを CRI が作って、お客さんに提供していきますという感じです。
なるほど、
はい。で、まあ、ちょっとこの辺は軽めですが、まあ、CRI としてはこのゲーム以外の部分野というのが、まあ、範囲が広いので、まあ、ここのビジネスを今後、大きくしていくことでまずは売上100億円を目指しますというのを今発表をさせていただいています。で、この時というのはおそらくゲームよりも非ゲームの方が、もう金額規模は大きくなっているだろうと思っています。業績動向もちょっとだけ、 CRI 9月決算の会社です。なので、今は今期が1クォーター終わったところなんですけど、上場以来でいくと、まあ、売上は、地味に着々と伸ばしつつ利益は伸び悩んでるねと。で、利益の部分に関してはちょっとここ数年、コミュニケーション向けの技術というのに研究開発投資をやっていまして、これが、利益を押し下げている要因となっております。1級が終わって1級決算を2月に発表したんですが、この1級はちょっと過去と比べると結構いい数字が出せておりまして、売上だけではなく、まあ、営業利益の方も過去 CRI って2級と4級に利益が出る傾向がすごく高かったんですけど、まあ、1級でこれだけ利益が出せたというのは、まあ、ちょっと調子がいい状態かなと自分たちでも思っていまして、まあ、これをちゃんと続けられて続けていけるようにと今、頑張っているところです。で、1級調子良かった部分はどこが調子良かったのかというと、実はゲームと、非ゲーム両方全体的に伸びています。ゲームも業績、ゲーム部門も業績上げてますし、非ゲーム、この後紹介する車、モビリティとかそういうところが大きいんですけども伸びているということで、まあ、そのゲームじゃないところに力を入れて、まあ、規模を増やしていきたいという CRI としてはある程度そこは狙った動きになってきているかなと思います。で、ここまでは、現在と過去のお話をしてきましたので、ここから、中長期ここからどうやってやっていこうというところのお話を少ししていこうと思います。 基本方針は前半でも申しましたゲームの技術を、非ゲームへと、ゲームはゲームでもちろん広げていくんですけども、いろんな、VR とかメタバースみたいなところにも技術は持っていきますし、車モビリティにも今やっていますし、カラオケとか、映像という意味では監視カメラなんかも実はちょっと範疇に入っていたりとかします。いろいろやっているんですけども、100億を目指す上においては、ゲームと車モビリティとテレクサスと書いてあるのが、これコミュニケーション領域ということで、これから広げて新しく立ち上げていこうという領域になるんですけど、この3つを中核事業として目指していきますという方針です。細かいそれぞれどんなことをやっていこうとしているかというのは、昨年の6月に事業方針の発表会というのをやりまして、その資料が公開されていますので、細かくはちょっとそちらを見ていただくとしまして、今回はモビリティ事業、車について、今どんなことが起きていて何をやろうとしているかというお話をさせていただこうと思います。車で音と映像の技術を持っていくといったらどこに使われるかっていうと、多分一般の方が想像するのはカーオーディオとかカーナビとか、最近は車の中で映画見れますとかいう話もありますけど、そういうカーエンターテインメントとかインフォテインメントと呼ばれる領域が思いつくことが多いと思うんですけど、実は CRI が着手した、もう10年ぐらい前なんですけど、着手した領域はこのコックピットサウンドメータークラスターと、ちょっとカタカナでガガッと書かせていただきましたが、簡単に言うと運転席の周りの絵と音です。なのでカーオーディオで聞く音楽とかではなく、ウインカーのカチカチいう音とか、ハンドアの警告音だとか、そういう車にとっては重要な音っていうのが実はいっぱい車内には鳴っていまして、そこの音だとか、あとはスピードメーターが昔は針で動いていたのが今どんどん液晶パネルに変わっていまして、その液晶パネルのところにどういう絵を出すかという技術のところをやっています。で、 CRI はもともとそのゲームという限られた性能のところで絵や音を動かすってところを得意としていまして、家電とかそういうものにも技術提供していたんですが、車って実は車自体は高いんですけど、この運転席の周りにものすごく高い PC が入っているとかいうことはありませんので、やっぱここも性能の限られたマイコンでものを作らなければいけないという意味で、CRI が得意になる領域というか、あんまり競合がいない領域かなというので、ここをやっていきました。
すいません、とてもよく分かるんですが、ウインカー音とか警告音とかこのスピードメーターのところとかっていうのは、御社がやるとここの領域っていうのはだいぶ私たちが変わったなと思うぐらいな感じになってくるということなんでしょうか。
そうですね、ユーザーさんが見て劇的に変わるかっていうと意外と難しいところで、そうですね、ユーザーさんが見て音が綺麗になったなとか気持ちよくなったなってレビューとかで書いてらっしゃる方もいらっしゃって嬉しいんですけど、多分普通はですね、ここそこまで注目しないんですよね。なのでちょっと分かりにくいところかなとは思います。で、このモビリティ10年ぐらい前に着手しまして、やっぱとても時間がかかる領域で、研究開発から始まって車に採用って決まってもそこから生産されるまでに時間もかかりますので、なかなか気が長い領域だったんですが、3年ぐらい前からやっとアウトプットが出始めました。今累計で約1000万台弱、 CRI の前期1年間においては、1年で600万台ぐらいに使っていただきましたということで、それなりに急激に立ち上がったかなと思っております。音声と映像と技術があるので、まずちょっとそれぞれ簡単にご紹介するんですが、音声の方です。で、音声は先ほどのウインカーとか言いましたが、車の中にはよくよく聞くといろいろ音が鳴るものがたくさんあるんですけども、特にコックピット周りを今はやっています。この世界というのは実は、結構シビアなルールがありまして、その何かの警告音とかが他の音で聞こえなかったってあってはいけないことなので、車メーカーからはこの警告音が鳴った時はもし他の音が鳴っていたらこれを止めてくださいとか音量を落としてくださいとか、結構細かいルールがたくさん指定されます。で、これを、開発のメーカーさん、車業界だとティア1さんとか呼ばれたりしますが、そういうメーカーさんが一個一個のマイコンに向けてコツコツみんなプログラムを組んで音を作っていたんですね。結構大変な作業なのと、あと車メーカーからすると 開発を頼んだメーカーによって出てくる音が違うっていう問題がありまして、それぞれのところが別々で開発しているので、これがまあ CRI が入ることによって手音はみんな同じになりますと。でかつこの警告いつ鳴るかわからない警告音に対して周りの音を制御するっていうのはゲームでは実は普通に行われることでして、もともと得意な領域ですということで、どちらかというとですね、ここは車メーカーの開発会社さんが自社で内作でコツコツ苦労して頑張っていたものを、CRI の技術に置き換えませんかっていうような展開をして今広げていただいています。どこにメリットがあるかは本当にコストだったり、部品ハード部品だったり消費電力だったり、その音の大きさとかいろんな細かいその要素があるんですけど、それぞれまあどこかしらにあのメリットを感じていただいて使っていただけているということになります。でこの先に関してなんですけど、現状は日系のメーカーさん中心に使っていただいています。でここから日系メーカー、もちろん日系メーカー 100% 使ってもらいたいなっていう気持ちはもちろんありますが、日系に限らず海外のメーカーさんにも使っていただきたいということで、台数をまず増やしていきたいというのがあります。だいたい今車って世界中で1年間で生産される車が8000万台ぐらいありまして、これの今昨年は600万台使っていただきましたので、これの割合を上げていきたいというのが一つ。それからもう一つはその運転席周りだけじゃない、ETC とかいろんなところに音が鳴るんですけど、そういうところにも技術使ってもらえると CRI としては1台の車から2個分あのお金をいただきますみたいなところを狙っていまして、そういうので金額を上げていきたいと思っています。でもう一つが、グラフィック製品になります。こちらはですね CRI グラスコという製品名なんですけども、メーターパネル、先ほどのスピードメーターとか、ここが今スピードメーターだけじゃなくていろんな情報が切り替わって表示されるようになってるんですが、ここをどう作るかというところです。ちなみに、グラスコっていう名前の由来だけちょっとトピックス的にお話ししますと、昔飛行機の運転席パイロット席がどんどん周りが液晶パネルにどんどん変わっていってですね、液晶パネルばっかりになっていった時に、その飛行機のパイロット席のことをグラスコックピットと呼んでいました。なのですごく古い単語なんですけど、このグラスコックピットっていう現象自体は今車にも来てるよねということで、そこからちょっともじって製品名にさせていただいています。ここにどんなグラフィック映像を表示するかってやっぱり車メーカーが考えるんですね。こんな風にスムーズに表示してほしいとか、でその言われたものをやっぱり車メーカー開発メーカーさんが頑張ってマイコン上で作りますと。でも作ったものの動きを見たらいやこうじゃないというようなやり取りが結構車メーカーさんと開発メーカーさんの間で、頻繁なやり取りが行われていて苦労してますという話を聞きまして、だったら CRI の技術を入れて、PC 上ですぐにプレビューどういうふうに動くのか見れるし、それがそのまま開発機車ですぐ見れますみたいな、そんなところを作りまして、車メーカーさんと開発メーカーさんの間のやり取りを減らして工数を大きく減らしていくというようなところで、車メーカーさんからするとちょっとデザインを車種ごとに少しデザインを変えたいみたいな時は何も開発メーカーに頼まなくても自分たちでいじれますぐらい簡単に作られているっていうものになってます。でこれからどうしていくかというと、四輪車の車、ずっと車車って言ってきましたが、モビリティ事業とカタカナで表記してまして、これは移動すること全体を表してまして、このグラスコはですね実は四輪車じゃなくて、二輪車からスタートを切っています。バイクの正面のやっぱりスピードメーターが液晶になってまして、ここに入ると。で車って高級車から、大衆車というか国民車みたいないろんな値段のレンジがあるんですが、最近の話題になってるテスラみたいなものすごく高い車ではなくてもですね、やっぱり液晶パネルはどんどん使われていて、そこにどんな絵を出すかっていうのが課題になってますので、そういう大衆車と呼ばれるようなとこでも使えるようなものを CRI は作りますというとこで狙っています。で結果バイクから始まりましたと。でバイクと、四輪含めてこの液晶パネルのところの台数を広げていきますというのが基本的な戦略になります。 2月にニュースリリースで発表させていただいたんですが、このグラスコが9月から12月の3ヶ月で30万台、バイクで生産されましたというのを発表させていただいてまして、グラスコも時間かかったんですが、いよいよやっと立ち上がって世に出始めたタイミングかなというところです。で、まあ、ちょっとこのオーディオとグラフィックとあと、テレクサスコミュニケーションですね、車がコネクテッドカーと言われるようにネットワークにつながるのが当たり前の時代になっていく未来においては、車と車の間とか車と外っていうコミュニケーションの機会が来るだろうということで、今ここは学者さんと技術検証なんかをやりながら、将来この辺もビジネスに変えていきたいと思っています。今車業界ですごくホットワードになっている単語で SDV という単語があります。ソフトウェアデファインドビークルという略なんですけど、これさっきのテスラがやり始めたソフトウェアでどんどん車をアップデートしていきますっていう考え方を言い換えたものです。で、今までは専用のハードで専用のソフトをつけていかにいい車を作るかっていうのが勝負だったんですけど、これからはソフトウェアを共通化してどんどんアップデートして車を買った後も強化されていくと、イコール車を買った後もお客さんからお金をいただきますということです。買ったらあとは保険だけですみたいな話ではなくてですね、その車が売れる台数が今後減っていくだろうというのは業界でも予想されてまして、まあ、それに対して継続ビジネスっていうのでビジネスモデルの形自体を変えようという考え方になりまして、今これを車メーカーとか業界はどうやってこの SDV に自分たちが対応していくかというのをいろいろ議論を行われています。で、いろいろなハードで同じソフトが動いてアップデートができますっていうのは CRI がやってきたゲームの考え方構造ほぼそのままですので、CRI が持っているノウハウもここの車業界にもちゃんと反映させて、日本の車業界としていい SDV の仕組みを作っていきたいということで、今団体にも参加させていただいて、協力をしているところです。株主還元は一瞬で説明が終わりますが、事業を大きくしていくのがグロースの会社ですので最大のミッションだと思っておりますが、2年ほど前からちょっとコミュニケーション向けの研究開発投資も やっているので配当を始めています。配当成功は 30% と、世の中から見るとちょっと低いかもしれませんが、ここはメインではないと、事業自体をでっかくしていく方を頑張りますというスタンスです。説明以上となります。
ありがとうございます。今ちょっと最後のところ、私も正月ですかね、CES で SDV がかなり取り上げられていて、まあ、分かりやすく言うとスマホのアプリ入れるように車後からまたいろんなものをこうつけられて、行くっていうようなことで通信が絶えず行くような形になってくると、今確かにゲームでノウハウあったところとすれば、このアップデートは御社にとってはかなりビジネスチャンスにも見えますが、いや改めていかがでしょうか。
そうですね、音声の製品も映像の製品もデータを一部差し替えるだけで見た目が変わるとか動きが変わるとか、はい、そういうふうにゲームってやっぱそういうふうに作ってありまして、プログラムをあんまり変えなくてもプログラムから作り直さなくてもいろいろアップデートできる仕組みでやってますので、CRI の製品としてはこの SDV とはすごく相性がいいと思っています。は
い、ありがとうございます。
ここまでは CRI ミドルウェア IR セミナー、お話は証券コード3698東証グロース上場株式会社 CRI ミドルウェア取締役専務執行役員企画本部長の桜井敦さんでした。どうもありがとうございました。
CRI ミドルウェア IR セミナー。この番組は証券コード3698東証グロース上場 CRI ミドルウェアの IR 活動の一環としてお送りしました。